私は明日も断らないの。わからないけれど恐れはしない。自分の言葉を信じ任せて人への手紙2章からですね、今日は、御言葉、見てまいりたいと思いますけれども、
それではヘブル人への手紙2章からですね、お読みします。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられていくことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにしてした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々な力にある技により、また御心に従って聖霊が与えてくださる賜物によって明かしされました。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというのでこれを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせた時、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ている。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。生徒する方も生徒される方も生徒される者たちも、すべては元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としない、こう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。またさらに見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われる。そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながって奴隷となった人々を解放してくださるためです。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは神の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができになるんです。で、今日はですね、このヘブル人への手紙2章からですね、まず見てまいりたいと思いますけども、ここでまず最初の部分ですね。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません、ね、ということは、キリストは誠の神様であって、そしてキリストは、御使いよりも優れたお方であって、この天地万物を作られたお方、そしてこの父なる神様の右座に座につく、万物を支配されるお方 であるということをしっかり心に留めて押し流されないようにしないといけないんですよと言われてもですね、結構流されちゃうことがあるんですね。この、まあ、日本の宗教のことを見ていただければわかると思います。ね、今、芸能人の方々、多くの方はみんな創価学会に入ってます、ね。有名な人たち、ほとんど創価学会。X っていうので見ましたよね。全員有名な人たち、創価学会。創価学会って、政治と、ね、公明党と強い結びつきがあって、やっぱ政治の力で芸能人たちも有名になれるのかななんて、ちょっと思っちゃったりしましたけども、ね、彼らは何を信じてるか。また、神社もですか。うやうやしく、何言ってるかわからない言葉でわーって言って、それをみんな信じちゃう。ね、仏教はどうですか。ね、なんだかよくわからない言葉でだーっとお経を流して、それを信じちゃう。人間ってそういうものなんです。そういうものに流されやすい、すごい信じやすいわけです、ね、ですから私たちはここで聞いたことをますますしっかり心に留めておりますよ。押し流されないようにしなければならない。で、それも私たちがこんな素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初、主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、ありますよね。キリストが、ね、ご自身、神であられるのに、低くなられて人となられたのは、キリストが栄光と誉れを受けるため、天の父なる神様がそのようにご計画されてなさったことであるわけです。ですから、私たちは、この、栄光と誉れを受けられたのは、この、ね、キリストが受けられた、ね、そして万物を従わせる。それは私たち一人一人がキリストに従うためである。そして十字架の苦しみは、この苦しみと死はですね、キリストが受けられた死というのは、ご自身キリストが栄光と誉れの冠を受けるために、そして全ての人が主に従うためであるということなんですね。この六節の部分、人間が何者だというので、これを御心に留められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。で、人間が何者であるかという、で、人間はもう生まれながらにして罪人ですね。そして死の苦しみから、まあ、死がついてもありますよね。もうアダムとエヴァの時からもうずっと死が入ってきてしまってるわけですからね。そして人が人でも、そのような私たちのために死は神で、ご自身神であられるのに人となられた。そして私たちと同じような体を持ってこの地上に生まれてきてくださる。ということは、私たち一人一人が悪魔によってもたらされた罪によって、そして死が入った、その神を裏切ったということから死が入った、その死から解放するためであるということですね。死が人となってこられた、そしてご自身犠牲となられて十字架にかかられたっていうのは、 悪魔の死の技から私たちを解放して、そして恐怖から解放してくださる。で、ということなんですね。この二章全体読んでいきますとね、そういうことになるわけです。ですから、私たちはここに神様の愛を見ることができるわけです。神の愛っていうのはどこにあるんですかって言いますと、ご自身が私たちと同じような体を持ってこの地上に来られた、そういう慈悲深いお方であるということですね。神様であられるお方が低くなってこの地上に来られて、人となって、しばらくの間人となられて、天使よりも低いものと習ってこの地上にお生まれになられて来られて、そして十字架にかかられて後三日目に生きてよみがえられたからは、ね、新しい体、死を持つ体ではなくて罪のない全く新しい体を持ってよみがえられて、そのお方が40日間この地上におられて、そして天に上げられ、その万物を従わせる、ね、支配されるお方として栄光の冠を受けられて天に上げられたわけです、ね、ですから私たちはこのキリストに従うっていうのは神様の、そのご計画に従って正しいことであるわけです、ね、ですから そのキリストの十字架の技によって悪魔死の技っていうのから解放してください。そしてもう主ご自身、そのキリストの十字架を通して悪魔のに勝利してるわけです、ね、ですから私たちはその勝利してくださってる神様、ね、このキリストによって私たち一人一人も罪から解放されて、ね、悪い罪から解放されて、今までは全然神様も知らないそのような不従順で、そして神様にあってはとんでもないものでありました。でもキリストを知って、このお方は本当に誠の神様で、本当に私たちを救ってくださるお方だということを心にしっかりと刻んで止めて歩むなら、私たちはこのお方によって本当に救われるわけ、死から救われる。やがて私たち寿命が来ます。何歳で亡くなるか分かりません。でも亡くなったとしてもキリストが来られる主の日と呼ばれる時に、私たち一人一人を皆生きてよみがえらせてくださるということで、ね、墓に葬られても新しい体を伴って生きてよみがえらせる。キリストがキリストと同じように三日目によみがえられた主と同じように生きてよみがえることができるわけ。それは本当に起きるわけ。単なる希望じゃないんです。実際にそうなるわけ。聖書に書かれてますね。ですから私たちは主の日が来ればですね、キリストを信じた者を救ってくださる、その約束がですねここに書かれてるわけですね。でもう一箇所ちょっと見てみましょうかね。じゃあコロサイ人の手紙の一章十五節ですね。コロサイ人への手紙っていうのはちょっと前に、ページ数にしますと、私の聖書ですと390ページになりますけどね、ここにコロサイ人の手紙1章15節ですね。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も全て 巫女によって作られた。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたの。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っている。この巫女と言いますのは、キリストのことですね。神様の子供、一人子、キリストのことを表す。ですから、こう読めばいいんですよ。巫女のところをキリストに変えて読みますとね、こういうふうになるんですね。キリストは見えない神の形であり、作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、万物はキリストにあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべてキリストによって作られたのです。万物はキリストによって作られ、キリストのために作られたのです。キリストは万物よりも先に存在し、万物はキリストによってあって成り立っています。また、キリストはその体である教会の頭です。キリストは初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。ね、ということですね。ですから、この方を通して私たちは救われる。ね、キリストによって、によって私たちは、本当にこの世の悪い罪から解放される、ね。今までは神社に行ってお参りとかしていたけども、それは本当の神様じゃないということが分かれば、もう行くこともないです。そういったしがらみに会うこともないです。ね、拝む必要もないわけです。神社に行って、拝む必要もないし、お寺に行って、お経を覚える必要もないわけです。ね。ですから、私たちは、この、キリストは本当に、誠に、神であって、そして、悪魔の技から、ね、死や罪の、ね、そういう悪い方向、また、そっちから方向転換して、キリストの方向に向きを変えて歩むことができる、ということです。ね、そして、私たち自身は、まだまだ罪深いものでありますので、で私たち自身は、ね、信仰によって、主に信頼して歩んでいくということがとても重要なんですね。そしてこの最後の、18節の部分ですけども、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられているものを助けることがおできになるのです。ね、要するに、試練に遭っている私たちを、ね、助けることができるお方。主ご自身が人となってこの地上で私たちと同じような体を伴って苦しみを受けられ、試みを受けられたからだ。十字架の恐ろしい試みを受けられた。ね。そしてそのお方は、その十字架の試みから、打ち勝って、死から打ち勝って、生きて蘇られた。最初に生きて蘇られたお方がキリストだ。ということ。そしてキリストはもう死ぬことがない体で生きて蘇られた。新しい体によって生きて蘇られた。ということ。そのことを目撃した人たち、弟子たち、ね、キリストを信じた女性の方がみんないるわけ。そして500人以上の方が一斉にそれを目撃し、で、証ししてる。で、教会が今こうしてあるっていうのも、キリストがその生きて蘇られたよっていう証ししてるわけです。ですから私たちは何も恐れず歩んでいけばいいわけですね。ですから私たちは本当に、もうち ょっとしたことですぐに恐れるわけ。本当に私も恐れます。もう本当になんだかこう最近すごいですよね。あのなんかもう戦争やらないやらの話でもうあの日本でもね、あの殺人事件とかね、お家に入っててもうお母さんと娘さんしかいないようなそういうところのお家に入ってて殺してって、何をやっどこ行っちゃったのっていう感じですよね。まあそういうあのことがたくさんありますけど、でも私たちはあのそういったことに怯える必要はないわけです。誠の主が私たちと共にいてください、助けてください。たとえそういった事故でなんてね、あの事件に巻き込まれて死んだとしてもですね、主が必ず彼の日になったら裁いてくださいね。ですからあの犯人は逃れることはできません。どうやったって、だって誠に生きている神様、生きている神様がおられる。で、主の日が来たら必ず裁きをしますよって言ってるわけですから。どんな裁きになるか分かったもんじゃないですよ。ね。年金。ね。年金の話もありますよね。年金国がいっぱい全部使っちゃって。ね。どんどん残ってません。ね。っていうことはありました。過去にねありました。今もやってるのかもしれないですけどね、わかんないですけど、それはわかんないですけども、でも私たちそれでいちいちあの悩まなくていいんです。なぜならば主が必ず裁きをされるわけです。そういう悪いことをやったりした人たちを裁き、恐ろしいです。もう書いてあります。この聖書に。ね。書いてありますから。ね。先ほど。ね、ですから、この十字架にかかられたイエス様のことをね、覚えていただければわかると思います。十字架刑っていうのは、この地上の中でも非常に残酷で、恐ろしい処刑方法である。それを受けられた主が生きてよみがえられて裁きをなされる、どれほど恐ろしい裁きであるかって分かると思いますよね。恐ろしい裁きであるかっていうのは、そういうのを受けられたから裁かれるわけです。それを裁きの時に裁かれたらどんなに恐ろしいことになるかっていう想像していただければ容易にわかる、ね。ですから私たちは、軽々しくですね、考えてはいけないわけ。イエス様は、まことに本当に主である。まことの神である。そして、このお方にしっかりと従って歩んでいく。かなければ、ならないということですね。その時の気分だけでではならない。感情で決めてしまってもならない。っていうことで、私たちは、キリストの命が与えられている、ね。キリストの十字架によって罪許されて、神の愛を私たちを受けて、そしてキリストの命を受けているわけですから。ね、もうその時点で新しく作り変えられているわけです。私たちの精神、メンタルの部分が、作り変えられてる。ですから私たちは、ただ、主を、に信頼して、賛美して、歩んでいけばよい。ね。ですから私たちは本当に、ね、いろいろつまずくこともあると思います。ね。でも、つまずいたときに、ああ、それを悔い改めて、ね、その悪い罪を捨て去って、さらに前進していこうと言って歩んでいく必要があるわけです。ね。ですから、何度も何度も同じような繰り返し、 の罪を犯すかもしれない。でも私たちはその何て言うんですか、そこで諦めない、キリストに会って歩むことを諦めない。どうしたらよい？主に単純に告白すればいいわけです。私にはこんな罪があってまだまだは足りない部分がたくさんあります、どうぞ主よ作り変えてください。自分の罪を捨て去ってあなたに従って歩むことができますように、日々祈り続けて歩んでいくということですね。ですから私たちは本当に恐れず主に従って歩んでいくということがいかに重要である。そして神の愛というのはまさに、ね、死とかそういったものとから全然反対方向、ね、恐れ悩みそういったものと反対なんです。ですから私たちはいろいろなことによってすぐにあこれはダメだからダメだって決めつけないで、ね、じゃあどうしてどういうふうにしていったら主に会って喜ばれる歩みをしていったらいいだろうかということを主に祈りつつ教えていただきながら歩んでいく、信仰の歩みをしていく中で教えていただくことたくさんあると思いますけどね、それを教えてもらってそれを真似に歩んでいくということがいかに重要であるかですね。生きておられる主ですからね。ですから私たちはそのように歩んでまいりましょう。それではちょっとお伝えしたいと思います。天の神様、どうぞ私たち一人一人が、かの日に主の日に、裁きを受けることとなりますけれども、あなたに会って本当に救われてよかったと思えるように、この地上での信仰の歩みを着実にしっかりと、主に従って歩んでいくことができますように、また信頼して歩んでいくことができますように、一人一人を導いてくださいますようお願いいたします。また健康面もあなたにあって、守られますようにどうぞ主をお祈りください。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。あーね。それでは最後に賛美しましょう。それでは、アーメンに前節賛美しましょう。どうぞお立ちください。
Amen.
よりも白くせ雨組はかりしれぬ恵み
祈りします。天の神様、今日の聖日の朝の礼拝の時ありがとうございます。私たち一人一人、愚かなものでありますけれども、主の御救いに預かり、そして神様の愛によって、本当に生き返って歩んでおります。あなたの、なさった十字架によって私たち一人一人、救われて、罪から離れて、そして解放されて、そして死からも解放されているということを覚えました。どうぞ主よ、かの日には主にお会いすることができますように、私たち一人一人を作ってくださいますようお願いいたします。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。